皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月19日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、ボトムアップの経営です。この間もなんかちょっと雑誌見ておりましたらですね、いわゆる定期評価ってんですかね、働いてる人を定期的にこの能力別に査定するという、まあ、能力主義のこう査定っていうんでしょうか。あれをやめるところが出てきてるって話ですね。まあ、アメリカの大手企業でもやめるところ出てきてるんですが、やっぱりそういう流れがですね、こう浸透してき、日本にも浸透し始めてるようですね。そもそもデミング博士も言っておりますけども、企業の業績っていうのを一人に、個人にまあ、回帰させて、この一人に全て責任あるなんていうことを言うことはできないということなんですね。個人の業績の積み重ねの上に全体の業績があるっていうわけではなくて、やっぱりチームとしての、まあ、組織の実力が企業の実力だということですね。ですからそれを全部個人に分割するということは極めて難しいことで、しかもそれを厳しくやればやるほどですね、チームワークっていうのが取れなくなっていくんですね。その毎期毎期のそのプラスマイナスがですね、大事になってくれば簡単に人を裏切るようになるし、あるいは何があっても人と協力しないっていうのはですね、非常に悪い面が見えてきますね。さらには意思決定の構造が、そうなるとそのトップダウン型になっていくんですね。要するに自分で責任を取りたくない、あるいは人に責任を押し付けたい、あるいは自分だけこう勝ち逃げをしたいとかいうことになってきて、みんなで物を決めるっていうことをしなくなっていくんですね。そうすると必然的にですね、誰かが決めてくれるのを待ってるって話になって、で、一人で決めると物事うまくいかないこと多いですから、結局うまくいかなくなって、で、まあ、失敗の尻拭いしたくないですから、みんなでこの中で争いが起きると。まあ、そんなことがですね、ごくごく当たり前に世の中はこう起きるもんなんですね。で、さらにその意思決定っていうものがですね、まあ、誰か一部の人だけによって行われていることになると、人が全然揃ってないんですね。最近よく若い人たちは物を考えないとかよく言われますけども、別に大人でも物を考えてない人たくさんいてですね、あれは自分で考えて行動するっていう経験はあまり積んでないからなんですね。若い時からですね、まあ、自分で考えて、で、自分で行動して、で、問題があれば自分で修正してと、まさにプラン、ドゥ、チェック、アクションですよ。これをやってるとですね、自分で考えて行動することがごくごく当たり前になってきます。ですから、本来、なんて言いますかね、生活でも仕事でも、そういう PDCA、自分自身が考えて行動して、で、チェックして直してということを繰り返していって、で、その上でみんなのその合意を取りながら組織を運営していくという、1たす1を参入していくという、それが本来のリーダーシップの形、あるいは組織運営の形なんですね。ですから意思決定もですね、基本的にはみんなで決めるってことが大事で、みんなの意見が違うからこそ価値観を合わせてみんなで話をすることが大事なんですね。みんなの意見が違うから誰か一人決めなきゃいけないっていうのは、そこはそもそも最大の間違いですね。じゃあ急ぐ問題どうするんですかと言った時には、それは問題を認識するのが遅すぎるから誰かが決めなきゃいけないってことになっちゃうんです。新聞に大見出しが出てから大変だどうしようっていうからですね、一番上決めなきゃならなくなっちゃうわけで、時間がないから。新聞に大見出しが出る遥か前からですね、こういうことが起きたらどうしよう、これどうなんだろうってことを話し合ってれば、みんなで決めること、時間は十分にありますね。だから普段何も考えずに、世の中のことの後先も全然考えずに目の前のことだけやってるから、いざという時に、そのみんなで決めるってことはできない。ただそれだけのことなんですね。で、まあそんなことで、まあ、非常に矛盾に満ちた形でここまで来たわけでありますが、いよいよその矛盾が表に出てきちゃって、組織の運営ができなくなっちゃったということなんじゃないんでしょうかね。日本も戦争中はずっとまあ、統制の時代でありまして、戦争行った人、あるいはその国内でも動員というのがありましてですね、まあ、みんなまあ、なんて言いますか、砂を噛むような作業って言います。仕事というか作業をずっと続けさせられていたわけでありますね。 もうそれボトムアップなんかとんでもない話で、完全なトップダウンで逆らうこともできないし、しかしそのうちもう病気で倒れて、もう誰もこう解除することもできないという、ほとんどこの投げやり状態に陥ってくるわけですね。で、上の方だって実は何も考えてないと。今、まあ、忖度って言葉が流行ってますが、全く同じで、お互いその空気の中でこう生きてると。だからその負けたっていうことなんか当然言えないし、でもやっぱりだんだん負けが込んでくるからみんな黙るようになってきて、そのうちどっかでですね、ああ、日本は負けたとかですね、街頭で叫んでも、誰も注意する人すらいなくなるような、そんな感じにあれになってくるんですね。だからなんか社内なんかでも同じことになってとかあるんじゃないかと思うんですよね。なんか役員のやってることに対してですね、公然と反発してもですね、まあそうだそうだという人いないかもしれないけども、咎める人がいなくなるっていうかな。なんかみんな一様に下を向いて聞かなかったことにするっていうか、で、内心はやっぱそうなんだろうなと思ってるっていうか、そんな人がやっぱ増えてきてるんだと思うんですよね。それは日本はもちろん中国でもアメリカでもヨーロッパでもですね、これやっぱ大変なんじゃないのと、いう人たち、気づいてる人たちは増えてると思いますよ。だからこそですね、まあ様々な変化がこう起きてきてるわけだと思うんですがね。まあ、で、それがその最後どうなのかなんですけども、あの本が出てんですね。もう今、その本私、富山号の木沢小学校の、図書館に多分持ってっちゃったと思いますが、終戦の日前後のですね、その、まあ、終戦の日を境に、日本は一転するわけで、その時にその、各企業がですね、いろんな、談話を出すんですね。終戦の日にどんな談話を出したのかっていう記録残っておりまして、まあ、それは悔しいって話から新しい出発だっていうまで、もろもろあるわけでありますが、まあ、その、ある境目があったわけですね。で、その後どうなったかっていうと、そのトップダウンが、本当にボトムアップにドカンと切り替わるんですよね。特にその昭和20年、21年、22年の初めぐらいまでは本当にそうで、憲法発布まではですね、公布までは本当にそうで、憲法施行ですか、まだそうで、要するに上がいなくなっちゃうんですよね。何せその戦犯の追放ってこともあるし、公職追放ってこともあるし、上がいなくなっちゃうし、それから上が自信をなくしちゃうんですよ。上が自信をなくしちゃったもんで、で、バラバラになっちゃうね。映画なんかにもありますが、軍隊なんかですね、もう戦争負けたっていう瞬間にですね、軍需物資を自分でその、猫ばわして持って帰っちゃう人が上から下までたくさんいたんですね。だから今、世界も似たようなもんだと思うんですよね。金融機関だって辞める前にどれだけ自分のボーナスを高くするか、いろんな方法を使ってると思うしね。それから、まあ戦争やってるとこなんかですね、その軍事物資の横流しなんかしょっちゅうみんなやってるんだろうし、それはなかなか壮大にですね、自分のための金儲けってことやってんだろうと思うんですね。だから上の統制が消えてしまうとですね、そうやって下ってものすごいバラバラになっていくんですね。だから戦後の本当に混乱期っていうのは、完全にやっぱりその無政府状態になっちゃって、例えば労働組合が管理している会社なんていうのは珍しくなかったんですね。労働組合は戦争負けてすぐ、まあ、これ広がっていきましたからね、共産党も合法化されたわけですから、まあいろんな意味で、その、上がいないっていうことの いいところ悪いところがあって、まあその中で皆さんその、しばらくの間、この職場を守るんだと、自分たちの職場を守るんだということで、ボトムアップで、完全に頑張ってた時期があったんですね。で、その後はまあ、日本も逆コースって言葉あって、もう一回その軍需産業を作るんだって話になりますが、しかし、いかんせん、昭和20年代なんて、ね、結構まだ、騒然とした時代で、で、30年代入って、いわゆる高度経済成長ってことになりますが、まあ、高度経済成長のその、本当の馬力はやっぱりボトムアップで出てきたんですね。当時はその、国債発行しておりませんから、財政資金をばらまいて、その、経済復興さすなんてことは全くそのないわけでありまして、金も何も自分たちで調達してやらなきゃいけませんから、まあそれやっぱり本物のボトムアップの力で日本の再建というのが行われてたわけでありますね。まあ例のその、三つどもえの話ですね、分解、合成、融合のこの三つのこのリンクを考えるとですね、まあ戦争がこの、終わるっていうところまでがこの分解ですよね。明治から始まった、あるいはそれ以前からの日本が一つ一回ぶっ壊れちゃうわけですね。 で、その後、戦後の混乱期ってのは、いわゆる合成の時代で、改めてその軍人も民間人になりますし、兵士も帰還してくるし、戦前の仕事を続けられなくなった人もいるし、戦犯追放、公職追放で、ね、組織全部変わっちゃった人も入れ替わったところは珍しくないし、自分自身の境遇も変わったと。軍需産業とはなくなりましたから、その後どうするかって話もなりますし、植民地なくなりましたから、関西から帰ってくる人もたくさんいるし、で、改めてこの会社とか地域ってものが生まれてくるわけですね。もうそれはだから混成部隊ですよね。今までの一つのその、まあ戦争終わるまでの一つの組織が壊れて、バラバラになったものがみんなこう集まってくるわけですね。全然違う仕事をしてても珍しくないし、全然違う場所で仕事をしていても、仕事していても珍しくないわけですね。の混成部隊ですから、なかなかその、自分たちで行動するってことは難しくて、まあ、朝鮮戦争のような一つのこの軍需景気があるとね、まあそれはそこで儲かるってこともありますが、人の流動性は非常に大きいし、そもそも何をその柱に国を運営するかってこともなかなか見えない状況で、ですから当時は円安の時代ですからね、国の先行きだってなかなかよくわからないと、どうしたもんかと、みんな思ってた時代ですね。だからもう、とりあえず食べるために、寄り合い状態で混成部隊でやってんだけど、一つになってるって感じは、まあなかなかまだないんですよ。ところが30年代の10年間が、いわゆる融合の時代で、その、混成部隊でありながら、30年代10年間にこう一つの大きな成功を遂げますね。そうするとそこで一体感が出てくるわけですね。一つの生命と申しますが、過去いろんな仕事をしてきた人たちが集まって、一つのチームになって、チームとして一体のもの、混成部隊ではなくて、一つのチームとして融合した状態がそこで生まれてくるわけですね。で、それが30年代で、まあ各企業や地域、それから産業でそういう融合が行われまして、まあその融合がある種新生日本だと、日本がこの復興したって話になってくるわけですね。で、まあその最後のお披露目みたいのが東京オリンピックでなったわけですけども、まあその時点では、まあ戦後の日本というもの、融合された新しい日本とも実感されてるわけですね。まあ一人一人の、まあ過去を問えばですね、まあ軍人になった人もいるし、外地にいた人もいるし、まあいろんな苦労した人もいて、実にそのまちまちのその過去を持ってるわけでありますが、まあ縁あって戦後の、その一つの職場に集まってですね、そこで一つに融合して一つの成果を出したと。まあ、これが、まあ、つい先頃まで、まあ、昭和が終わるぐらいまで一つのですね、まあ、チームとして日本の中で動いてきたことは間違いないですね。もちろん歴史は過去からありますから、ずっと歴史的に続いているものもあるんですが、多くの組織、地域はこの昭和20年を境に、こう、人が入れ替わってくるわけですね。人が入れ替わっていきながら、新しいその人たちの集まり、混成部隊が、融合するってことがあって、新しい日本が生まれてくるわけです。今考えるとですね、もう日本の場合はその分解から合成ぐらいまでがこの、平成の時代だと思うんですね。もう平成も、今ぐらいになりますとかなり合成も進んできておりまして、昭和の時代とは全然違う組織がたくさん生まれてきてますね。しかしやっぱりそれは、本当にこの混成部隊ということですよね。例えば街並み一つ取ったってみんな勝手にいろんな自分の衣装で建物を作りますから、実にバラバラだし、デザインもバラバラ、色もバラバラ、機能に対する考え方もバラバラで、しかもそれ人の流動性大きいですから、まあ、一つの方針のもとにですね、なんかやってるなんてところの方がむしろ少なくて、その時々でその方針も変わっていく、移ろっていくと。で、まあ一緒に机並べて仕事していてもこう立場が違うとか、同じ立場でも朝あっちに行っちゃうとかですね、実にその、まあなんていうかな、一体感のないという雰囲気の中で多くの人たちは暮らしてんだと思いますね。で、これが、これから何らかのきっかけで、パッと一つになってくることがあると思うんですね。確かに不幸なことでもありますが、この天変地異とかありますと、その時は、やはりその一つになるという力は出てきますね。しかしやっぱりそれは不幸な出来事の延長線でありますから、まあそういうものがその全体の復興の礎になるということはなかなかないんですよ。やっぱこう前向きな意味での横との連携っていうのがないと、その復興再生ということの、まあなんて原点にはなかなかならないですね。今、だから、その、金融も財政もですね、一つ時代が終わって、 まあ、混乱期に入ってきてるわけですけども、まあ、この混乱期はまずだから誰と共に乗り切るかっていうところが一つその融合の原点ですよね。未来志向のチームって、まあ、あちこち皆さん作ってると思うんですね。私どももその日本再生プログラム推進フォーラムとかやっておりますが、こう未来志向のチームというの中でやっぱり融合っていうものは、それはみんなそれぞれ生まれてきてますよ。で、そういうものがさらにこれから広がっていかなきゃいけないんですね。地域なんかっていうことで言うと今まさに合成の時期ですよね。人や企業が入れ替わり、それからその政治家も入れ替わっていく。特に団塊の世代の人たちがですね、これからその、まあ、様々な意味で、場所でリーダーシップから離れて、本当の引退の時期に入ってくる。ですね、これ本当に組織の運営なんかについても、今までのこの一体感のあった、昭和の時代の一体感のあった時代のリーダーたちが消えていくわけですね。合成の時代のリーダーになってきます。合成の時代のリーダーだから、どうしてもその求心力っていうのが、今までのような求心力は真ん中にないことがある。かなり理屈っぽいその求心力で、なんかこう黙って座ってても仲間意識っていうのはそんな感じのちょっと古いタイプのものはなかなか見えてこないですね。しかしやっぱりこの水臭いリーダーシップではなかなか未来を開けないわけで、ここから先若い人たちでありましても、一体感が出てくるような、みんなが融合するようなリーダーシップにしていかなきゃいけないんで、そのチャンスをどっかでこう日本は持たないといけないですね。プラスの意味のチャンスですね。不幸なことによるその連合っていうのは、それは後は続かないですからね。まあそういうふうなことを考えると、世界のこの動きの中で、日本全体のこの、なんかみんなが燃えるような目標ってんでしょうかね。これをやれば、みんなが、一人一人がですね、成功体験を持てる。どんな場所にいる人たちもね、どんな地位の人たちも、そういうものをぜひこれ用意しなきゃいかんのですね。で、それはなかなか日本だけでやるっていうのもなかなか難しくて、やっぱこう世界の大きな歴史の変化の中で、日本もそういうチャンスを得るっていうふうにしなきゃいけませんですね。だから今年来年はなんかすごく大きなこう転機だと思うんですね。合成から融合にどう転換するかなんですよ。この、平成の29年ね、こう、バラバラになってきたものがこう集まってきている。これをどのような形で、まあ一つに融合させていくかですね。これはすごくその重要なことだと思うんですね。だからその今のようなモザイク状態のままでいいということは全くないんだってことですね。改めて一つなんだということです。別にそれ一つになるっていうことは、それでその人をがんじがらめにしようっていう問題ではないんですね。そうではなくて、自分自身が安心して、その帰属できると思える場所を持つということなんですね。そういう場所が二つ三つあっても構わないし、で、それ帰属した後どっかに行ってもそれは構わないんですね。ただしかしとにかく自分がその帰属できる安心感を持てる場所っていうのは必ず作らないとダメですから、それをまあどのような形で日本の中で用意していくかっていうのは今後まあ非常にその重要なことになってくるんじゃないかな、そんなふうに思うんですね。で、私の場合はまあ私ども NPO の場合は健康立国という形でやっておりますが、まあこれもその最終的に日本全部に一気に火をつけるように、やる気に火をつけるように始めるためにやっぱりきっかけとですね、やり方が必要なんで、やっぱりそのなんか大きなその風がこう全体に変わってきた時にね、一気にやることが大事だと思うんですね。同じようにその産業の再生とかですね、まあ福祉のこと、地域の盛り上げも、こう世の中の風の変化に応じてですね、一気にどっかで勝負かけるみたいな話になってくるんだと思うんですね。その辺のこのタイミングと方向性っていうのは、ちょっといろんな歴史のことを学びながらですね、この1、2年よく注意して見てないといけないと思うんですね。これはある種この天の恵みのチャンスみたいなもので、まあ、ここでその波に乗ると結構先まで行くぞという波を上手に見つけてですね、もう多くの人たちが、まあ、みんながですね、成功を体験してもらうと、そのやっぱり段取りがこれからのリーダーシップのすごく重要なポイントじゃないかと思うんですね。今までのこの蓄積、今までこの経験したこと、準備したことが一気に形になる場所ってのは大体どっかに出てくるんですよ。バラバラだった人たちが一つになって行動する瞬間ってのはどっかに必ず出てくるわけで、まあそういう場所をやっぱりいかに見つけて、 いかにその行動していくかっていうところが、やっぱ今年、来年最大の課題でしょうね。まあ、いずれにいたしましても、それが本物のボトムアップの経営ってもんだと思うんですね。やっぱりその本当の組織の力っていうのは、地域でも企業でも、そのボトムアップ、今申し上げたような、人々の融合から生まれてきますんで、まあ、その辺のところを大事にしながら組織を動かしていくんだということはね、よく考えておく必要があると思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、ボトムアップの経営ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。